ちょっと5分ぐらい遅れましたが、皆さんどうもありがとうございました。東京ケカ TX 会も3周年になりました。皆さんもどうもありがとうございました。こんなになるのかちょっと思ってたぐらいね、思わないとは言いたくないんで、細く長く一生懸命やってきました。で、初めは本当皆さん当事者ということで暗い話ばっかりしてたんですが、だんだんだんだん明るくなってきまして、非常にいいキャラクターを出してくれるようになりました。で、その才能を一生懸命発揮できるような場を作りたいと思いまして DX 会をこうやって運営しています。で、今までは、まあ、ミクシーで字の媒体、要するに小説とか詩ですね、それからイラストとか写真、これを発表する場がありました。ですけどそれだけではありません。ここの仲間の中には話す力が素晴らしくある方がいらっしゃいます。そういう方たちになんとか発表する場所を作ろう、まあ、去年あたりから一生懸命考えてました。そしたら、まあいいことに12月の末にある NPO でインターネットラジオ、まあ、実際運営している NPO を取りました。で、そこのナウハウは盗むというところまでいきません。そこで非常に感動いたしまして、このインターネットラジオをなんとか DX 界に使えないかと考えましたら、ちょうど協力してくださる方がおりました。ここにいらっしゃる明星大学の榎本先生です。
何話そうかなって、話すことは約束であったんですけど、こんな急にすごい豪快なのはもう素早い。榎本です、どうもよろしくお願いします。今日はわざわざちょっと遠くてね、大変だったと思う。ありがとうございます。で、僕がエッジですね、今日エッジとお付き合いするにあたっては、まあ、偶然なんですけども、マッケンジー・ソープさんの愛を運ぶ人キャンペーンのあれなんていうのイベントにね、参加させて、その頃は全然知らなかったんです、何にも。けど絵に感動して何度か行ったところで東堂さんとお話しするようになって、それで徐々にいろいろ関心を持って、僕はもともと学生時代に障害児の子たちをキャンプに連れてったりしたことがあって、まあ、そういう意味でそのいろんな その社会的に厳しいというか状況にある人たちのことは気になってたことですから、そういうことで、っていうそんな暗い話じゃないんですけども、柴田さんと、さっきのね、オールニートニッポンっていう人たちが自分たちでそのラジオインターネットラジオを運営するっていう、そういうのがあって、実はまたあるんですよね、チキンキンに。結構そのニートの人たちの厳しい状況、引っこもりっていうんですかね、をその結構本当に笑い飛ばすじゃないですけれども、前向きに話していく中で、まあいろんな関係作っていこうじゃない。で、そうやってるうちにもう彼らは運営してる人たち自身は実は引っこもりでもニートでもなくて、ある意味社会を背負ってるって言ってらっしゃる。それはそれですごく感動的で素晴らしいなと思ったし、そういうところで使ってたそのインターネットラジオを DX から何か使って何かやったら面白いんじゃないのっていう、面白いんじゃないのっていうところで僕に分かりまして、そんなことやってるうちにインターネット調べたりしてたら、明星大学の放送部、今日来る予定になってまだ来てないんですけど、放送研究部っていうかな、の臨床をやってる人が出会って、それで実はこういうこと考えてるんだって言ったら、じゃあ一緒にやれることなんてやりましょうってことで、そのいろんなノウハウを教えてくれて、きっと本人いないんですよ、写真はこういう写真
がいいよすぐ連絡してみ
て電話してみます、
初期
初期それで実は今テープ撮ってるんですけども、そこに録音したものをインターネットパソコンに取り込んで ターネットのホームページ上に貼り付ける、要するに音のブログみたいな感じなんですね。もちろん生でやることもできるんですけども、それよりもとりあえずは今技術的には簡単な形で音のブログ的に今日のこういう状態を状況を音にして貼り付けて、まあ、日本中のこういうことに関心ある人たちに聞いてもらえたらどうかなとなんですね。で、原さんも来て、原君も来てないし、この大学院生なんですけどね。であの DX 会側の、技術者である M 君もまだ来ました。技術者は全然いないところでとりあえず始めちゃってるという感じなんですけども、ぜひまあこういう場所で環境はいいし、まあ、今ちょうど大学院生は夏休みなんですけども、ここはあの通信教育の学部を持っていて、その人たちが来て勉強していらっしゃる方なんですね。比較的静かな状態になるので、今日ゆっくり2時間楽しんでください。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあそれでは、メインでございます、東堂親子によりました
なんです
か、していただくことになりますので、どうぞよろしくお願いします。皆さん
そこでいいですよね。
そこに、
なんかただの対談ってなかなかやりにくい感じなんですけど、まず声だけなので、私が NPO 法人 H の会長をしております東堂と申します。よろしくお願いします。
で、僕が、息子にあたる高直ですが、僕はイギリスにずっと留学をしていて、で留学1年目にしてディスレクシアというのが分かって、それが発端になってこのNPO H や後は DX 会につながっていったということで、まあ、一つの発端というか、まあ、原因というか、
そうですね、全て彼に始まったということなんですね。まあ、ディスレクシアについてちょっとご説明すると、読み書きがの障害というふうに日本では言われてて、まあ、もっと大きく言うと LD 学習障害って言われてなんですね。でそう言われてみると、彼が10歳ぐらいの時に、つまり今から 14,5 年前に新聞とかに LD っていうのが出てたんですね。でその特徴は似てはいるけれども、うちの子は障害児では絶対ないと思っていたんで、呼び飛ばしてですね、ただ彼自身学校で案外大変な思いしてたし、私もそれで学校に怒鳴り込んだりとかですね、学校からしたら多分困った親がまた来たよという状態だったと思いますけれども、暮らしていて、で、まあ、彼が日本じゃもうこれ以上自分の才能は伸びないんじゃないかというような気持ちがあって、イギリスに行きたくなって、で、まあ、そこのところで本人から話すと思うんですけど、で向こうで半年ぐらいした時に英語のこう喋るのと、あとインテリジェンスに比べて読み書きがなかなか進まないんで、テストさせてくれないかと。でいいですよって言って、でその時の言われ方が、彼にテストをする、テストって、まあ、検査をすることによって彼のいいところが分かると、それから辛いのがどうしてかが分かると、でそれが分かればこちらはこういうサポートができて、そうするとこういう道が開けるよという説明を受けたんです。でそれでぜひ検査してくださいと言って、検査してもらえる。でその結果がやっぱりそうだということで、そうなると本当に次から次とサポートが入っていくという状態を見て、で日本はどうなのかなと思うと、何にも、まあ実際は親の会とかがいろいろ働きかけをして動きはあったんですけど、点でしかなくて、その学校の先生、その先生は分かってくれるけれども、社会全体が分かってくれるっていう状態じゃない。でイギリスはもう電車で隣に座った人がに、そのディスレクシアって知ってるとかっていうと、オフコース当たり前よと、うちの弟もそうだわよとか、知ってる人がそうだわとか、偉い人もそうでしょみたいな感じで普通のことだったんで、まあ、こういう状態に日本もなってほしいなと思って NPO を作ったんですね。
そう、なんか一つの個性みたいな感じで受け取ってるところがあって、通知もそのディスレクシアって僕が分かった時に、まず最初に母さんの方に連絡が行って、その後僕に1対1で行きに来た折に話してくれたんだけど、もともと僕10歳の時に本で天才たちは学校は嫌いだったっていうのを読んでいて、その中で失読症っていう言葉があって、 その言葉をどういうわけか印象に残って覚えていて、で、あのもしかしたらそうなんじゃないのかなっていうのがあったおかげで、そのイギリスに行ってディスレクシアっていうのを母から通知を受けた時に、そのショックとか驚いたっていうよりむしろ安心したっていう感じで、なんかあの、まあ、落ち着くところに落ち着いたっていうか、日本にいた時はそのすごいいろんなことやりたかったし、できるはずだと思って漢字とかも練習したりとかしてもなかなか頭に入らないとか、今で考えるとやっぱり勉強法とか、あの僕に一番合ったやり方をすればもっといい結果を出すと思うけれども、それ、まあ、もちろんその時分からなかったから、だからそのすごい辛くて、で、あの高校に行くとその文系か理系かって分かれるけれども、僕はイギリスに中学の時一回行っていて、で聞いた学校のシステムというのが、その自分の好きな科目をその5つ取ることができて、でそれの結果によって入れる学校が変わってくる。で例えば数学と美術の結果が両方とも A だったらば、それはその同じ A として認められると。だから自分の得意なところでそのやっていけばそのいい結果が出せるし、自分の行きたい方向にいい方向に進めていけるっていうので、これは面白いんじゃないのかっていうのがあったわけで、その結局イギリスに行ってでアンディスレクシアが分かったっていう経緯です。
それはあれですか、イギリスを選んだのはそういうこともあってイギリスを選んだんですか。
いくつか理由があって、あの
お母さんの、お母様じゃなくて本人が、
本人が選んだ。
結局僕が行きたい、あのその周りにそういう中学の時一度イギリス行ったりとか、そういう環境があったおかげで、イギリスに行けばこういう可能性があるよっていうのがあって、でその日本で私立の全寮制の学校に行ったんですけれども、それに行く方法もあったけれども、でもやっぱりイギリスにせっかくチャンスがあるならば行ける時に行こうっていうので、で思い切って決断をしたわけです
よ。で、まあ、それに対して皆さんよく決断したねと親に言ってくれるんですけど、親は私もあの帰国子女なので、外国でその教育の方が絶対に楽だろうなっていうのは分かってるんですよ。楽っていうのはどういうことかっていうと、違う言語だし、大変さは違う大変さはあるんですけれども、自分が普通の教え方教えてもらって分かんないんですよね。自分で気がつかないと分かんないっていうところがあって、そういう意味じゃそのラーニングスタイルだとかラーニングスキルだとかっていうものをこう自分に合ったものっていうのを用意してくれるっていうのと、なんていうか英国数だけじゃなくて他の部分で何か好きなものがあったらそれに合わせて教えてくれるっていうのは、やっぱり外国の方が伸びるだろうなというのはあったんで行ったんですね。
で、あの実際のサポートの部分の話になるんですけれども、そのディスレクシアっていうことを通知を受けてから、その、まあ、僕と母さんの両方の、合意で、あのスタディスキル、その勉強法を教えてくれる授業っていうのを1週間2回ほど取り始めて、それなかなか面白くて、アルファベットっていうのは例えば普通の考えだとアルファベットはただの記号になってしまうけれども、そうじゃなくてアルファベットっていうのはその絵として考えることもできるんだよとか、その色として認識することもできるんだよとか、あのパズルみたいな感じで組み立てていくことができるんだよ。具体的な例を挙げると、例えばラテン語源の言葉がたくさんあってたりとか、その漢字の辺みたいな感じにいくつものサブとか、そのなんだインターとかいろんなのが混ざって一つの言葉ができていて、そういうのを分かることによってもっと英語がどういうものなのかっていうのを見ただけで大体こんな意味なんだなっていうのが頭の中にイメージが湧いたりとか、あと例えば読みが遅い時とかは、いろんなカラーのセロファンを使うと、そうすると人によって文字がしっくり見えたりとかっていうのがあったりとか、例えばこのプラスチック、いろんな色のプラスチックを用意してくれて、それを文章の上にかぶせると、そうするとある色を使うと、ある人にとっては落ち着く。
これ僕この形ですか、ごめんなさい、私言っちゃいまして、このようなセロファンです。これは普通の絵ですけど、この形でその透明とかなんか色は何色か分かんないです。
僕がやった時はなんか A4 のただプラスチックがポンポンと置いてあって、
普通の、
あ、そうです、
下敷きみたいな、
そう下敷きみたいな、
そういうのもあるし、行がこう分かんなくなっちゃう子がいるので、行のルーラー、
これがそれですよ。
あ、そう、そういうので、あの、そこだけ見えるっていうのもあるし、あの、こう、なんていうの、定規みたいなのが色がついてて、下は見えなくて、なんっていうのもあります
。地図だけ強調されてて、それだけ文字がはっきり見えるって
ことと、周りが気になっちゃうっていうところもあるみたいですよね。うん、だから、その部分だけ見せるってあれなんですよね。
そうですね。で、あの、髪の色を変えてくれることもあるんですね。その別にセロファンかけなくても、髪の色さえ違えれば浮き出て見えるっていうか、はっきりと黒が見える。
ストーリー感も延長してくれて、その読みが遅い分に合わせて、その生徒を、にとって最も、なんか、最高なコンディションで挑めるようにっていうので、
支援の中にはいろいろあって、一つはその教え方の工夫だとかっていうのがあって、もう一つは配慮ですね。う
ん、勉
強する環境だとか、出す時のそのテストの時の環境っていうのも、うん、まず、一番簡単にできるのは時間延長なんですね。で、
いろんな、やっぱりディスレクシアだけじゃなくて、その緊張しちゃう人もいて、そういう場合は、その彼一人だけで、最も彼にとって安心できる場所にしてくれたりとか、ディスレクシアだけではなくて、口頭諮問の場合も中にはありますし、ケースバイケースで、そのいろんなそのニーズと個性に合った教え方をしているんだなっていうのは実感しました
ね。実際日本でもそれは今できるようになってるんですね。ただ知られてないだけで。
例えば情報処理試験で障害者用のなんかそういうのにつけて、なんか時間をなんかテスト時間を大幅にちょっとずつプラスとかできるようになるんです。
あ、そうなんだ。
そういうのあるんですけど、発達障害にも適用されるんだ。
だから今それをいろんなところに働きかけをしていて、それですとか、例えば、音声で聞けば分かる人も随分いるんですね。でそうすると文章がこう反転して、でそれが音で出てくるということで、まあ、読みながら意味がだんだん文脈が分かっていくというのがあるんです。でそれが普及しないわけが、著作権法が邪魔していると。あと図書館で録音図書っていうのがあるんですけど、これ目の悪い方用で、手帳を持ってないと、障害者手帳を持ってないと借りれない、そういうのをこう開放してくださいということを訴えているんですね。そういうことで、あと例えば今の試験ですね、国家試験なんかでも、いろいろな配慮をしてくださいということは、例えば運転免許の、筆記試験っていうのはもうとんでもなく私たちにとっちゃ辛いんですよね。実技はできるもののとか、まあ、空間認知が悪いと実技は難しかったりとかってあると思うんですよ。まあ、本当に読み書きだけだったらば実技は問題ないのに、読み書きの問題で何回も落ちる方いらっしゃる。そこら辺を口頭諮問に変えてくれていいんですよね。サインが分かって人、それよりも人の命に対するこう大切さを分かっている人で技術が伴っていたら運転免許を上げていいんですよね。
だからそういう部分なんかは第一言ったらですけど、こう読んで答えさせるっていう、読めないだけだったらね、読んで
それ見て、あ、読んであげてね、
とかテストっていうのは大体読んで、何や、運転免許は記入じゃないですか。記入でしょ、
まあ、まず
今の免許取るっていうのは、
丸抜ですよね、
だからそれだって読まないと結果は出せないですよね。
あ、そうそう、だからそういうことです。そうですね。で、スウェーデンなんかボルボが教育にバーッとお金を出して、で板金工を作ったりとか、デザイナーとかいろいろ、もうありとあらゆる車に関するものに、関連するような教育にお金をバーッと出して、でその人と同時にその免許が取りやすいようにビデオで教育をするっていうのがあって、そうすると何が起きるかというと、優秀な人を雇える。それからもう一つは車の運転する人が増える。そうすると、タックスペイヤーになっておくわけですね。彼らは仕事ができると、で運転ができると車を買うというので、政府も喜ぶし会社も喜ぶし本人たちもとても生き生きと、その手帳、障害者手帳をもらってというよりは配慮で十分なことってあるかなと。
と思うんですね、うん、だからあれですよね、車の会社というとかそういうところなんかはね、それこそこう寄付してそういう部分をあれすれば、そういう人もあの免許取れば、そのね、免許取りに講習するところだって増える。今なんかあの何ていうの、だんだんだんだん取る人数が減ってきてるから引き締めしたり、かえってね、そういう人も取れるようになったら取る人の人数も増えて、そしたらそういう人も車買うから、だから、まあ、そういう会社
で日本はこれ以上いらないような気がするよね。
逆になんかアジアとか他の国にやってみるのが面白いかもね。
アジアとかね、うん、だからそれぞれの国でその制度っていうのはあって、日本は随分制度は整ってきているんですね。でそれよりもその社会の受け入れの方がすごく遅れていて、それが問題なんだなって私は思います
。やっぱイギリスとかヨーロッパにいてすごい居心地がいいのは、そういう点で返事が多いんですよ特に僕のいる学校、特に僕のいる学校とか、あの建築専門でやってる大学なので、頭のおかしいやつばっかり。
じゃあ、目立たないじゃ
ね。だから、僕、
普通じゃん。え、普通になっちゃう。
いや、
ちょっと君も普通になるよ。そうそ
うそう。ちなみに、宇都宮人も大体建築やってる。
あ、そうなんですか。
そうだ、そうか、建築。
そうだ、そうだ。
でも、やっぱり建築とかそういう、あの、同類種が集まるっていうか、あの、ある市の、その、仕事に関しては人口が、セレクション人口が2倍とか3倍っていうのがあって、
そうするとあのほら今子供に対してはそういう何て言うのかしら、援助っていうか検査なんかもしてくださるわけじゃない、うん、この代わりだって。だけどもほら途中そういう状況を超えちゃって今大人になってる人の援助っていうのはなかなか私横須賀の方から来たんですけど、全然そういうようなもともと何て言うの子供のあるけども、うん、そういう相談所大人のがない
ないですね。
ないんですよ、
まあ、ないということで、まあ、うん、ディスレクシア会
を作っている。イギリスなんかはどうなんですか。
イギリスは、イギリスでもやっぱそういうなんかシステムが完璧とは言えなくて、うん、僕の友達も22歳になって初めてディスレクシアって分かった友達とかもいて、そういう場合はそのっていうかそのサポートっていうのを面ではそのちょっと難しいけれども、でも、うん、学校側で、あ、そうだったんだねっていうのである程度配慮してくれたりとかっていうのはあるみたいですね。
あと大人用にはアダルトディスレクシアオーガナイゼーションっていうのがあって、まあ、それを元にね私たちもこういう活動したいなと思うようになったんですけれども、まあ、企業に入っちゃってる人の中にそういう人がいるねと、そういう人たちが辛い思いをしないようにとか周りに理解してもらうとかちょっと配慮してもらうことによって随分過ごしやすくなるねというのもあるし、あと消防署に行ったんですけど、あの消防士さんは別に読み書きできなくてもなれるというので、ただやっぱりあと右と左が混乱するというようなことがあるので、そういうところをきちんと訓練してあげて、でもヒーローで勲章いっぱいつけてるディスレクシアの人とかいるんですよね。あ、そういう意味じゃあのスポットスポットで随分頑張ってくれて、うん、で、まあ、大人の人同士がまずあのこれでいいんだということを、うん、確認し合えて、でいいところをこう出し合ってなんかいいものできないかなというのと、あ、相談はできるけれども 今更分かってその検査をしてもどうなのかなっていうのはあるんですよね。まあ、彼なんか大人になってから検査してもらったんですよね。レム君も
今は検査中です。
検査中なんだ。
だけどもね、あのそういう部分で手帳いただくっていうの、手帳をいただかないとその恩恵って言ってそういう部分は受けられないって言われたんですよ。
そんなことないですよ。
あの私横須賀なんですけども
違います。あの今のハローワークでは、うん、手帳のあるなしに関わらず、うん、対応しなくちゃいけないようになってます。
うちの方は全然
だからそれはあの多分そのきちんと伝わってないっていうか、うん、という話だと思うので、それは、厚生労働省にガンガン言うとかいろいろ方法あると思うんですね。でちょっと息子があと5分ぐらいしかいないので、うん、ね、うん、
もうちょっと大丈夫。もうちょっと大丈夫。あと遅れた。あなたが鍵持ってんだから。
あ、4時まで大丈夫。
4時まで大丈夫？あ、そう、なんだ。
じゃあテーマがある。
そうですね。テーマに合わせて。で、まあ、NPO は一応をどうして解説したかというと、まあ、あの彼の意向もあるんですね。彼がその自分が子供の時すごい大変だって、で、まあ、この年で分かってすごいほっとしたというのがあって、で、誰もがイギリスに行くとかできるんだったら、うん、もうね、みんなイギリス行ってこういう教育を受けてって言えばいいけれども、そういうわけじゃないですよね。もう何万人に一人の割合でしか行けないわけなので、まあ、日本で何ができるかなというので、まずそうですね、どこに行ったかというとですね、文部科学省の時間に訴えに行きました。そう、そういうところ、そういう人がいるんです。で、その人から、まあ、担当の課長を紹介してもらったりして、それでですね、そのでまああのそのあとはいろんな人にやっぱりトントンしているうちに、あの何ができるかっていうのがだんだん見えてきて、でイギリスの、まあ、方法を使いながら、日本で何が一番必要なのかなっていうのを見て、でそうすると案外お子さんのことは、もういろんな会もできてるしということが分かって、それから英語だと出やすいんですね、ディスレクシアっていうのは。問題は、音と記号と意味がつながるところがどっか問題があるんですよね。でその記号である日本だとかなとその漢字というのが、かなは一つの音に一つの音がと形が、対応しているんですけれども、英語はそうじゃない。で漢字は今度意味が分かりやすいというのがあるので、そこら辺で分かられないのかな。で自分も息子のことを見てると私もそうだったなっていうのが分かったので、そこら辺でじゃあ、日本でもいるんだよっていうのをもっと分かってもらいたいなと。でその頃 LD っていうのはもっともっと広い概念で、あの自閉的な傾向だとか ADHD とかそういうのまで全部入ってのLDだったので、まあ、読み書きができなくてひたすら困ってる子っていうのは一番置いてかれてる子たちだったんで、そこのエッジをやろうと思いました。だから親の会としてではなくて、どちらかというと当事者が声を出すということと、まあ、私は究極の狙いは、NPO エッジというのがもう解散するというのが狙いなんですね。そのくらいに社会的な認知が広がって、うん、なんかメガネをするすればよく読めると同じくらいにね、その周りに特別視されないで済むような状態ができれば、うん、メガネしてるからって就労が大変ってことないですよね。生きていくの大変じゃないですよね。メガネなくすと大変かもしれないけれどそんなようにしたいなと思って NPO を作りました。どうですか、大人になって、まあ、イギリスだと変人がすごく変わってるっていうのはいいことなんですよ。
特に僕の学校は面白いものを作れないやつはもういらないっていうくらい
だからいい意味では個性みたいな、
まあ、もう個性を超えてですね、エクストラバガンツとかですね、なんかそれがいい。彼は何がいいって、彼はあんなエクセントリックでエクストラバガントな子はいないとかって言われて、褒められてるのかわんなんかわかんないですけども、特別という、だから特別とか人と違うということがあのいいというのと、その思ったことをきちんと言えるというのはいいことだという、でそれを形にして出せるのはいいことだったんで、まあ、それは日本の文化があるので、どこまでその受け入れられるかわからないんですけれども、
IT の文化は受け入れられます。
あ、 IT の文化ではね、新しい分野だから受け入れられると思うし、
昔からその人たちばっかりだ
った。そうです、も
う変わった人ばっかり、
変わった人ばっかりで、やっぱり新しいものをこう生み出す力っていうのでは、クリエイティブなあのイラストを描いてるとかグラフィックだとかっていうのは生きていきやすい社会かもしれないなと思いますね。 でディスレクシアの当事社会っていうのはさっき言ったようにイギリスに行ってそういう組織があって大儲けしてるんですよねそこがね、
有名人とかもたくさん、あのトム・クルーズだとかキアヌ・リーブスとかあそこら辺もそうです、
カミングアウトしてる人がすごいいっぱいいるんで今ねそこら辺が若者たちがカミングアウトしてNHK とかに、ね、出たりしているのでいいなと
NHK 名作劇場だ
名作劇場
違う番組なんか
何
言
ってよかった何言ってよかっただんだんキャラがね高くなって
最初のお兄さん
最初のお兄さんいかもしれ
ない言ってみようかなみたいなノッポさん
だノッポさんだ
不器用だからね
喋る
から喋らなくて
最後に喋れんだ
って。いいすぎだね。それが必要かな。あとは活動していてどんな時が嬉しかったか。難しい言葉ですね。
でもだんだん理解が広まっていく感じっていうのは、うん、なんか全く知らない人にディスレクシアって話すときに、ああ知ってるとか、その時ああやっぱり広まってるんだなっていうのは。分かってあそれはやっぱりあの頑張って皆さん頑張って来てくれたあれが影響少しずつ
映画でもあったからわりかしそれ見た人は知ってる人もいる
あインハーシューズだっけ
インハーシューズねうんそうだしあと今なんかパイレーツ・オブ・カリビアンに出てる、うん、なんていう名前の人だったか忘れたんだけども、彼がやっぱり自分がディスレクシアだっていうのをプログラムに書いてあるそうなんですねそんなんでそれからもう一つね、あのこの頃今港区で、ディスレクシアに限らずなんですけれども発達障害のお子さんたちの親御さんの相談にあたってお子さん検査してで学校に支援員を送るというシステムを作ってるんですけれどもそのお子さんたちが病院であの診断を受けてくるお子さんがいらっしゃるんですねそこにディスレクシアって書いてあるんですよねディスレクシアの診断を受けてますへえだと思ってね、もう本当3、5年前とかでは何それっていう感じで本当にあの脳、大人の脳の疾患あの血管が切れたとか拘束したということであの読み書きができなくなった場合だけしかディスレクシアって言わなかったのが
そう、ねうん、あと僕の友達同窓会だった時にあのそういえば東堂ってあのなんか天才が持っている、うん、あの勝敗を持っているんだよねとか
言ってどうしよう
まあ、まあ、まあいいかって
全部無事だよね天才だから勝敗よくわかんない
みたいな神人だ神人
だ距離でちゃんと気づいたり
遅いよまあ、まあ、そんなもんだよって流しておいたけ
ど、まあ、凡人の
秘密絶対いじめられる
違う
帰れ帰れ
今後どうなるの、
ね、今後どうなるのが望ましいか。
さっき言った。
まあ究極にはその NPO としての使命は、啓発とサポートなので、まあ、啓発というのはみんなが知ってる。もうだから3歳児あの お母さんが妊娠した頃にはもうそういうことが。あってもびっくりしないようにねっていうことが分かっててでも生まれた時からあのきちんとその早期に介入していればその本当にすごくいい部分が花開いてくれればいいなとでそれがもう普通のことになったら NPO なんかいらないんですよねでサポートもそういう形であの北海道から沖縄まで津々浦々あの横須賀ではこうだなんていうことがないように ねすればあの NPO の役割はもう終わってると思うので、うん、でもそれまでにはやらなくちゃいけないことは、いっぱいいっぱいあるかなとあの就労のことなんかもきちんとやっていかなくちゃいけないし一人の人の一生の問題なんでお役所ってやっぱりそのセクショナリズムというかですねこっちの役所でやってることとこっちの役所でやってることが全然もうあっちこっち向いてるってことがあるのでやっぱり特に就労の時にこう親の気持ちもそうなんだけども 子供が普通の高校行って普通の大学に行って普通の会社に入るのがいいというのはもうちょっと忘れてもらいたいと思うんですね。そういうのも一つの生き方だけれども、うん、やっぱりもう中学卒業するくらいの時からこの子のいいところって何だろうとかやりたがってることって何だろうっていうのを伸ばしてで、それが実社会で役立つようなものに結びつけてあげて就労で就労先できちんとその人に合った仕事をこう準備するなりジョブコーチみたいなのがいてっていうのがすごく大事だな。
そのジョブコーチっていうのはいつ頃からですか？私初めてこの間テレビで NHK の福祉のあの時に初めて知ったんですけども、
はいはいはい、早くなると思います。NHK でどなたかが口走ったから、なんか厚生労働省が慌てて動いて来年の予算になんか特別に踏み込んじゃうみたいな話になってますよ。
すごい失言万歳。
だから、ね、そう本当にね、あの NHK あれ生じゃない、生じゃ収録はしてるけれども案外そのまんま
かなり
ね出してくれたんで、それを見てたお役所の方がそんなことで悪口言われちゃ大変だって言うんで、で JTT ネットというネットワークを組んでるんだけど、そこの方にコンタクト取ってきて、でもどうしたらいいですかって、予算要望出してるんで、やっぱり専門家がいるということとジョブコーチを育てるための資金、お送りしました、榎本先生の方にお送りしましたけれども、ジョブコーチの養成講座というのが用意され始めてますし、まあ、津々浦々まで行くには時間は絶対かかります。地域格差は絶対ありますし、東京でみんなものを考えているので、本当にこう鳥取県のなんとか村のねとかっていうとまだたたりじゃなんて言ってる。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。そう、この子は字が読めないな、たたりじゃとかね、あるんですよ。
あ、そう。
だそういう格差はね、どう埋めていくかっていうのももう一つのこうやっていかなくちゃいけないことなんで、今後だからやっぱり日本各地に出向いてって。っていうことはやらなくちゃいけないかなと思ってます。何かいいですか？はい、だいたいこのくらいで休憩だと
書いてあるんですね。そういたしました。はい、どうもありがとうございました。皆さん拍
手。でも彼4時で大丈夫。
僕はそうね、
伸ばしたの？
いや、5時
でしょ。だからもう行った方がいい
って。どこまで
行くんです か？1時間に1分かかるんだから行った方がいい。
じゃあ
ちょっといる間にちょっと一つだけ聞きたいんですけど、イギリスのそういう部分でね、日本と違って